一回ここでこう裸になって仰ぐと治るんですけど、そういうわけにも いきませんので、ちょっとお見苦しいですが、このまま説教させていただきます。今日はローマの信徒への手紙ですね、の2章1節から16節2章1節から16節をお読みいたします。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからである。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか？あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか？あなたは固くなな心を悔い改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。神は各々の行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない異邦人も、律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくとも自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責め合ったり弁明し合って同じことを示しています。そのことは、神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。ここは、聖書の中でも大変厳しい、教えの書かれている箇所でありまして、あまり読みたくないところなんですけれども、しかしまたとても大切な箇所であろうと思います。まず神は裁かれる方であると聖書は明言しております。それはいつかは分かりませんけれども、やがて終わりの日に神は正しい裁きをすべてのものに行われる。その裁き、裁きというと、何か否定的なイメージですけれども、要するに、判決が下るわけですね。私たちの人生全般を振り返って、神は報いとまた罰を与えられる。その裁きの基準は 6節にあるように、神は各々の行いに従ってお報いになるとあります。私たちが行ったすべてのこと、この行いに応じて神の報いがある。忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ、真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになる。大変厳しいですね。忍耐強く善を行わないならば、そして己が道をただ自らの良いと思うことを、いやむしろそれが良くないと分かっていても神の目にかなわぬことを行い続ける者には、神の怒りと憤りがやがて示される。聖書の中にはその天国とか地獄とかということは、そのあまり実は明確には書いてないんです。例え話であるとか、あるいは予言の中にはそれらしいお話が出てまいりますけれども、この具体的にですね、この天国という場所があるとか地獄という場所があるとかというようなことについての明言はないと言ってもよいくらいですね。そのむしろ場所というよりも、状態ですね。神様が私たちをどのように取り扱われるか、神の怒りと憤りが示されるところは、そこは地獄です。神の逆に永遠の命が与えられるところ、神が私たちを喜んでくださるところは、そこは天国であります。私たちはその行ったすべてのことが神の前でやがて明らかになって、その裁きを受けるかもしれないということは誰もが感じていることではあるんですけれども、これほどはっきりとですね、書かれているのはおそらく聖書だけではないかと思います。神様はこの悪を行う者には、ギリシャ人でもユダヤ人でも、このローマの信徒の2章には、というかローマ人全体は、このユダヤ人と異邦人というこの2つに分けて神様の救いの問題を取り扱っていますけれども、ユダヤ人とそうでない民族には、この神の裁きに関する限り、はっきりとした違いがあります。というのはユダヤ人は旧約聖書に、旧約聖書そのものでありますけれども、神様から律法が与えられている。つまり神様はユダヤ人に対しては、このように行うことが望ましい、このように行ってはいけないという法律を与えておられます。モーセの十戒がそうであるように、ユダヤ人はあれをしてはいけない、これをしてはいけないということを、もう小さい時から教えられて育つわけです。しかしユダヤ人以外の民族、私たちもそうですけれども、は律法を知りません。それぞれの国や地域や、またその社会において、いろんな決まりがあったりですね、また言い習わしがあったり、法律があったり、それぞれしているわけですね。ですからおのずとこのユダヤ人とそうでない人たちには差があるはずなんです。しかし今日のポイントは、ユダヤ人でないものであっても、実は心の中に神様は律法を与えておられるというところなんですね。 14節にたとえ律法を持たない違法人も律法の命じるところを自然に行えば律法を持たなくとも自分自身が律法なのですとあります。ユダヤ人でなくてもつまり律法を知らなくても人間の心というものは自然に律法、まあ、ユダヤ人の持っている律法と同じようなですね要求をその人に与えているんだ。15節にこういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もそれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示していますとあります。異邦人であってもユダヤ人のように書かれた律法を持っていなくても世界中の人は心に良心というものを持っているということはこれはどうも確かなようです。何人であってもまたいつの人であっても私たちの心には良心というものがあるそうです。私も全ての人たちに聞いてもらったわけではありませんか分かりませんけれども、確かに良心というものがあります。それぞれ違いますけれどね、良心的ななんて言葉を使いますね。良心的だと思っていた雪印が良心的でなかったというのが先週の話でしたけどね。でパウロはこの良心という言葉を、自分の手紙の中で実は何度も使っております。で元々はですねこの言葉は私と共に考える人という意味なんです。私と共に考える人という意味なんです。でこれはギリシャ哲学の中で使われていた言葉でありまして、まあ、今ではこの良心と良い心と書きますよね。良い心というと私と共に考えている人は全部良いことを考えていることになるんですが、まあ、必ずしもそうではなくて、この後半のところで言っているようにまた心の思いも互いに責めたり弁明し合ったりしていると。人間の心というものは一つだけれどもその中にもう一人の自分がいて、ああした方がいいんじゃないかとかこうした方がいいんじゃないかとか、この心の中で葛藤がありますよね。対話があると自分の心なんだけれども、もう一人の自分がまるでそこにいるかのような、そのもう一人の自分のことを言っている言葉なんです。で今これは良心と訳されていますけれども、まあもちろんその意味が間違っているという方はありませんが、もともとはそういうことなんですね。でそのもう一人の自分というものが実はですね、神様が世界中の人たちの中の心に置かれている書かれていない律法なんだと言うんです。それは人それぞれ違いはありますね。本当に良心的な人もいれば、この人の中に良心があるんだろうかと思うような人もいます。特に、まあ、犯罪を犯した人なんかを見ると本当にこいつには良心がないんじゃないかと思うこともありますけれども、しかし私たちには一様に良心というものがある。でこの律法の要求することが、実は良心なわけですけれども、この律法の要求することはじゃあ何かということを考えてみるとよくわかるんですが、この旧約聖書の律法というのは確かにいろんな教えがその中に詰まっていてですね、畑は7年に1回休ませなきゃいけないとか、安息日に仕事しちゃいけないとか、鱗のないものは食べちゃいけないとか、そういうものいろいろあるんですけれども、その中心の教えは何かっていうと、それは神を愛し人を愛するということなんですね。そういうふうにキリストも言われましたし、ユダヤ人はみんなそのように納得している。律法というのは神を愛し人を愛するということで全うされるんだ。で私たちは確かにですね、この誰かを愛するという気持ちを持っています。どんなにその重い罪を犯した人であってもですね、正常な人間であればみんな誰かを愛する気持ちを持っている。異性を愛する気持ちであったり、家族を愛する気持ちであったり、友達を愛する気持ちであったり、そういう思いやりとか、心配をしたり深く愛したり、 そういう気持ちを持ってますね。でこの愛する人間に対しては私たちは実は良心的に働きかけるんですね。愛する人に対してはその人が願うこと、その人に良いと思うことを喜んでしますよね。これはですね、実は非常に不思議なことなんです。愛するがゆえにその人にとって良いことをしなきゃいけないという理由はどこにもないんですね。ですね、愛してるからといってその傷つけてもいいわけですけれども、我々は愛する人間に対しては良心的に振る舞うんです。まあ、間違いもありますよ。全てうまくいったわけではありませんけれども、自分の最大限の良心をその愛する相手に向けようとするわけですね。つまり私たちが愛を持っているということは、そこに良心があるということなんです。愛と良心というのは実は表裏一体なんですね。非常に不思議なことですけれども、だから逆に考えれば分かりやすいですね。愛のないところに、つまり全く関心のない相手に、全く逆に憎んでいたり好んでいない相手には、私たちは良心的に振る舞わないんですね。それはですね、その洋の東西を問わず、歴史の新しい古いを問わず、日本人でも中国人でもアメリカ人でもみんな同じなんですよ。愛する人に対しては良心的に振る舞うんです。愛と良心は表裏一体。そういう意味で私たちの心の中には、神様がこの愛を与えていると同じようにですね、良心を与えていてください。そして私たちはこの良心のですね、ささやきかけをいつも聞いています。あなたの隣人に対して、家族に対して、友人に対して、夫に対して、妻に対して、子供に対して、私たちの良心は一番ささやくんです。そうじゃないですか。全く関係ない人に一緒にいるときに、私たちの良心はね、ささやかないんですよ、あんまりね。しかし自分と関わりの深い人の場合に、我々の良心はささやくんですね。こうした方がいい、あげた方がいいんじゃないとか、それをやめた方がいいんじゃないとか、もっとこうした方がいいんじゃないかというささやきがあるんです。私も起きている間はそういうささやきをいつも聞いています。皆さんもそうだと思うんですね。一人ぼっちでいるときには、両親なんて全然いらないんですよ。一人で鳥取砂丘にいてもですね、両親なんていらないんですよ。無用ですね。ああ綺麗な海だなと思ってる、そこに誰かいるとか、そうするとその人に対して自分はどうしたらいいのか、良心的な配慮をしなければならないのか。全く赤の他人はそうでないけれども、自分の近しい人がいればなおのこと我々は良心的に振る舞おうとする。我々みんな良心があるんです。等しくあるんです。昨日も皆さんは良心のささやきを38回ぐらい聞いてるはずなんです。もっと多いかもしれない、あるいは最近減ってるという人もいます。昔はよく聞いたけど もう最近はもうその戦いに負けて、もう良心の言うことには耳を貸さないようにしてしまったというですね、開き直ってる方もいるかもしれませんが、実は生きてる間は開き直れないんですね。不思議なことに人間の血が通ってる間ですね、我々はこの良心のささやきかけを聞き続けるんですよ。でも悲しいことに、私たちはこの良心のささやきかけにいつも耳を傾けているわけではありません。無視したり、あるいは自分の良心はこうしてほしいと自分自身が言っているんですよ。自分自身が言っているのにそれを否定するんですよ。ここに書いてある通り、互いに責め合ったり弁明し合っている、お互い責め合ってるんですね。それ違うよ、責めてる、自分で自分を責めてる。それに対して、いやそうじゃないんだ、今そういうその時じゃないんだよと、今もっと他にやることがあるんだとか、ね、弁明してるんですよ。自分で責めて自分で弁明してるんです。人間って不思議な動物ですね。実に不思議ですよ。立法を持っていなくても、私たちはその良心の弁明、良心の責め合いを常に体験して、その中で残念ながらその良心に従えなかったことに対して神は裁きを下すというんです。神様はその私たちの良心のせめぎ合いを全部
知っていらっしゃる。恐ろしいですね、神様、怖いですよ。お前昨日あそこで負けたな、ね、確かに負けた、いや勝ちました、いやいやいや負けた、君の両親はこうして欲しいと言ったのになぜそうしなかったの。そういう話を延々と聞かされたらもう私たちはもう消え入るように本当に小さくなるしかないですね。ですから立法がなくてもユダヤ人でなくても日本人でも何人でも私たちの中にこの良心がある限り、いや人間として存在している限り我々は神の前に言い開きすることはできません。でもそうは言っても神は私に何も裁きを行っていないじゃないですか。神の怒りと書いてあるけれども何もそんなことは起こりません。怒りと憤りが示されると書いてあるけれども何も罰が当たらないんだ、ね、そう言いますね、そんなにその神が私が良心に従っていないということを怒っていらっしゃおられるならとっくに、私は地獄に放り込まれているはずなのに何もないと。あ、それは神様は許してらっしゃるのか、あるいは別にそんな神の裁きなんかないんじゃないか、そういうふうに私たちが思っているとするならばこれが実は一番恐ろしいことなんですね。4節に神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。あなたは堅くなで心を改めようとせず神の怒りを自分のために蓄えています。これ大変恐ろしいですね。私たちがこの良心の語りかけに耳を傾けることをせずそして神の悲しむこと、いや自らも悲しむことを行い続けているならば神はその怒りを蓄えておられるというんです。相当溜まってますねこの貯蓄は。神様の怒りは溢れるばかりに溜まってますね。なぜそれが堰を切って我々の上に下ってこないのでしょうか。それは神の慈愛と寛容と忍耐によるという、これを忘れちゃいけないんですよ。今私の上に何も起こらないのは私が正しく行っているからではないんです。これは神の慈愛と寛容と忍耐のおかげ。神は私たちを哀れに思って私たちに対して広い心を持ちそしてその強い忍耐で我慢しておられる。何を待っておられるんでしょうか。それは私たちが心を改めることを待っていらっしゃる。悔い改めることを神は待っていらっしゃる。今日改めるか、明日改めるか、今夜改めるか、3分後に改めるか、いや10年後かもしれない、20年後かもしれない。でも神様はそうやって私たちを忍耐強く待っていてくださるんです。だから我々が両親の語り、自分自身の両親の語りかけにですね耳を閉ざしてしまうとか、あるいはもうその戦いを捨ててしまうとかっていうようなことがあっては決してならないんです。自分の両親をもう一回ですね復権しなきゃいけない。もう一度自分の両親に、自分の心の語りかけに、自分自身を責める声に耳を傾けなきゃいけない。そして今日はこの語りかけに従っていこう。今日は自分は少し良心的になろうじゃないか。そのような自らの悔い改めることを神様は待っていらっしゃいます。神様のなさることは私たちの知らないことが多いんですね。私たちには知らない、分かっていないことがたくさんあるんです。神様は私たちの心の中の動きを全部ご存知で、そして
私たちの心の動きを見ながら、神の怒りが積み上がると同時に神の忍耐と寛容も積み上がっている。これはこれから先このローマの信徒の中でパウロが切々と訴えていることですね。罪の増すところに恵みも増すんだ。ああ愚かな人間よ、自らの罪深いということを忘れてはならない。キリストによって許されたものであっても、私たちの中には確かに罪があり、そして確かに良心の語りかけがある。ヘブライ人への手紙を見ると、この良心が清められていくという記述もあります。信仰によって私たちの良心そのものがさらに純化されていくということが記されているんです。ですからもう一度私たちはこの聖書の教えに耳を傾けて、私の中にある良心が証ししているその私の心の思いに耳を傾けて、この神が与えてくださっている、これ神様の恵みですよね。良心というのはそういう意味からすると大きな恵みだと思いますよ。人によって全然違いますよ。この人の中に良心があるのかなと思うことあるでしょ。同じように思われてますから心配しないでください、そう思っているというところにもうすでに良心がないんですね、お互いに責め合う必要はありません。それは一番最初に書いてある通りです。すべて人を裁く人よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身の罪を定めていると書いてあるじゃないですか。人を裁くことがあってはならないんです。人を裁く者は自分も裁かれます。そういう意味で良心は素晴らしいんです。良心は自分を責めるものだから、他人を責めないでしょ、自分を責める。そして自分はその良心に従っていく。少しでも神様の怒りの貯蓄が増えないように、これ以上増えるにしても少しずつになるように、私たちは祈りながらですね、この神様が与えてくださった良心という素晴らしい恵みを大切にしていきたいと思うんです。でもじゃあ良心に 100% 従えるかというと、そういうことではないですね。では無理です、諦めちゃいけませんけど。じゃあどうすれば私たちはこの罪深い自分から救われるのでしょうか。頑張っても頑張っても、耳を傾けても傾けても、私は自分の良心にさえ従えない、罪深い愚かなものである、どうすれば救われるだろうかというお話はこれから続くところですね、期待を持ってローマの信徒の手紙を読んでいきましょう。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの心の中にあなたは目に見えない、また自分でも知らない心の律法を与えてくださいましたことを感謝します。神を知っている者も知らない者も、律法を持っている者も持っていない者も、皆等しくあなたから良心を与えられて、そしてこの良心は私たちを良い方向へ導こうとしています。しかし残念ながら私たちはその自分の良心に聞き従うことさえできずに、実に罪深い歩みを続けておりますことをお許しください。また神の裁きが今日下らないことを良いことに、あなたの寛容と忍耐をに甘えて悔い改めることのないことをお許しください。神様、今日私たちはこのあなたの御言葉に聞き従います。そしてどうか今日からもう一度自らの良心に従っていく、その挑戦を始めることができるように、そして願わくばあなたの怒りをこれ以上増やすことがないように守ってください。しかしあなたの怒りはあなたの憐れみによって支えられて、今私たちにくだらないことを感謝します。神様、どうぞ私たち一人一人のこの心の中にもあなたが入って助けてください。あなたの助けなければ私たちは
何も正しく行うことも語ることもできません。弱く醜い器であります。罪汚れております。あなたを悲しませます。どうぞ主よ、今私たちは本当にへりくだって自らの醜さと向き合い、弱さと向き合っております。このどん底から救い出してくださる方はどこにいるでしょうか。私たちの主イエスキリストです。イエス様、与えられますこの一週間も共におってください。私たちのどうぞ心を支え、守り、導いてください。神様を悲しませることなく、できれば喜ばせることができるように、神を愛し人を愛するこの律法の要求に応えていくことができるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 Amen.